それでは本日のメッセージ、慈しみを見せたい、ヨンドン先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日はサムエキのメッセージを通して皆さんと私、神様の愛について一緒に考えたらいいなと思います。今日の聖書箇所はサムエキの経の9章、全部ですけれども、全体です。一節からこの少し始まる前にですよね、今ダビデの状況を少し説明したいと思います。ダビデは三将になった時、王様ユダの王になって、交渉になったら、このイスラエルの南ユダ、そして北イスラエル、チェンジ駅の王様になりました。だからこの全てのこの王様が最初に変わった時が一番危ないんですよね。政治、この力的にも、そして経済的にも、何か変わりがあった時が一番危ないと思います。もう韓国も日本も同じですけれども、総理大臣が変わる時、そしてこの時はこのもう株が少し落ちたり上がったり、まあ、そしてこの会社の代表が急に辞めた、そして悩みにかかった時も同じように変わりがあります。歴史的にも同じです。大事な人が変わった時はいつも不安定な状況が続いていることを見ることができます。ダビデも同じだったんです。ダビデの生涯はどうだったんですか？いつも戦争ばかりだったんです、戦争。そして逃げることも2回あったんです。この国から、自分の王様になるからサウルの王様から逃げて、そして2番目はこの自分の息子からアブサロムから逃げたりしました。この生涯を見たら本当に祝福だと皆さん思いますか？私たちはこのもちろんダビデという方がどのような信仰を持っているか分かるから、でも神様に導きによって祝福されたということを納得ができるんですけれども、ダビデの生涯を信仰なしで見たら本当に祝福な道を歩いてきたなということは確信が私はないんです。でも信仰によってはどのように考えることができますか？信仰によっては嵐が降るとき、困難があったとき、そのところから神様が救い出して王の権限を維持することができるように神様は祝福したということが確信を持って告白することができます。その話が今日の聖書箇所の前にあった話です。皆さんはどうですか？私たちも同じじゃないですか。ダビデと同じと思います。私たちをこの世に大勢な人が、たくさんの人が集まっているんですけど、教会に神様が呼んだこのことはみんな違うと思います。私はこの私のおばあちゃんが教会に来なさいで、この信仰が始まったそうです。食べるものもなくて、このお金もないしおやつもないから、いや教会に行ったら美味しいものをたくさんあげるって、だからあなたは教会に行きなさい、だからこれが私の初めの教会だったんです。皆さんはどうですか？誰を通してどんな状況によってイエス・キリストを最初に聞いてイエス・キリストを今まで信じることができましたか？これはみんな違うことです。だから神様が私たち一人一人に与えているこの生涯ということはみんな同じ形ではないということは事実です。 だからみんなはこの自分が経験している神様もみんな違うと思います。同じ一人である神様ですけど、なぜ違うかということは、私が経験したことによって神様は、ああ少し恐れる方だよ、怖い方だよ。でもある人は、ああ神様とっても優しい方ですよ、私が大変な時はいつも答えてくれると。ある方には、いえ私には神様どのように祈っても全然答えないって、だから少しああこの沈黙している方だよ。このような全部違うイメージの神様をこの持っているんですけど、でも神様は聖書に 何を話したのか、神様は最初から最後まで変わったことがないって話しています。だから神様が変わらないだったら何が変わるか、人間の心がいつも変わっていることです。もう何回も話したんですけど、沖縄のこの自然のこの風景、この四季を見たら、あこれが綺麗って美しいって言うんですけれども、これは見ている私の気持ちによって変わるんですよね。私のこの心が落ち着いたら、どんな綺麗な四季も風景も、そしてどのようにこの立派な建物に私が住んでも、私の心が落ち着いたら、これはもう何も見たくない、何もこの美しく綺麗ないと思うんです。だから全てのことが心の問題になります。私たちはみんな信仰が違うんですけれども、私は神様を どのような神様を信じているのか、そして私は神様について何を告白することができるか、そしてこの新世賛美歌300番ですよね、罪許されたというこの、このこと歌詞のように、神様に戻るとき私は何を持っていくか、何を持って返すことができるかということを考えなければならないと思います。でも唯一に私たちが持っている希望ということは、希望、クリスチャンが持っている希望はですよね、どんな状況が私たちにあっても私には希望があるということです。真暗なこのトンネルに入っても私たちには心配することがないです。なぜなら神様が働いているから、神様が共に生きておられるからです。これを信じる人には太陽と月が怖くないんです。どこにいても怖くないんです。神様を守ってくることを確信するから。でもこれ信じてない方にはですよね、いつも不安、そして心配がだんだん増えて、これが私の心全ての部分をこの満たしている、いっぱい私の心に心配がいっぱいになって、これが病気になると。ピリピ書の1章の29節にはこのような言葉が、御言葉が書かれています。つまりあなた方はキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと書いています。だからイエス・キリストを信じるということは、私たちはイエス・キリストを信じてたくさんの祝福だけもらうことじゃなくて、恵みであるこの苦難の中にイエス・キリストと共に参加することが、キリストを信じる人だって書いているのです。だからキリスト、イエス・キリストを信じているクリスチャンは苦難がないことではないんです。嵐が私には降ってないということではない。同じような嵐が降ってもこの中にいらっしゃる神様を探す、求めることができるような存在がクリスチャンと呼ばれると思います。皆さんはどうですか？どんな状況があっても神様を探すことができるんですか？ダビデは大変な時も、このそして豊かな時も、 時が良くても悪くても神様をいつも賛美した姿が聖書に書かれています。詩篇を見たら詩篇の半分は詩篇のこの150篇ですけど、もうほとんどの詩篇半分頃はですよね、ダビデが作った詩です。でもこれが残っているんじゃないですか。今この記録が残っているだけ、発見したことだけがこの半分頃になる。多分もっともっと あったそうです。でもこの時間が、この歴史の間に亡くなったシーン、この賛美が あるかなと私は思っています。でもこのように見たら、自分がこの平安が与えた時だけ賛美しなくて、一番苦しい時、まあ死ぬ、今神様は死ぬそうです、でこの時神様をいつも歌っている。ダビデの信仰を見ることができます。ダビデは、まあ、少しいいことがあるんですけれども、いい友達がいました。この友達のお名前がジョナダンという方ですよね。ジョナダン、このヨナダンと、はい、日本語ではヨナダンですよね。ヨナダン、ヨナダンという方、この友達がいたんですけど、ヨナダンとダビデの身分は全然違いました。ヨナダンの身分は何ですか？王の子供です。そしてこのダビデは、今日の聖書箇所にも何回も2回も登場しているんですけど、使われているこのしもべです。だから王様のしもべな位置がダビデの身分です。でも昔はですよね、王様と友達になることはできないんじゃないですか。身分が違ったら同じ友達にならないんです。友達という意味は何ですか？この同じ高さを持っている、私と隣にいる、いつも隣にいてもいい人が友達ですよね。でも王様は私の前に、私はその前にひれ伏す、この姿が私と王様のこのギャップですよね。でもヨナダンという方は、ダビデと本当の友達になりました。ベストフレンドになりました。でもこのこと、不思議ということがあるんですけど、何かしたら、じゃあ今から私たち友達にしようということをダビデが先にしなかったんです。ヨナダンがダビデに、じゃあ今日から私たちは友達にしようって言いました。身分が少し高い人が、この私より身分が低い人に、そして私のこの立場が少し上にある人が、この私より少し低いと思う人に、この先に手を出すことが簡単なことではないんです。だからある意味ではヨナダンの心の中に、このもう傲慢、この目が高くなる、首が硬くなる、この心だけじゃなくて、イエス様と同じような謙遜な姿を持っていたこの人がヨナダンです。だからこのヨナダンが、ダビデの隣にヨナダンがいることは本当に祝福だなと。ヨナダンを通してお父さんサウルからの攻撃、そしていろんなこと、危機があった時は逃げることをできたんですけども、最後にはヘッピーエンディングではなかったんです。ヨナダはお父さんであるこのサウル王と一緒にこの最後の戦争の中で殺されました。今日の聖書箇所はこの後の話です。その後でこの王が、イスラエルの国が一つになって、ダビデが王になりました。その時時間が結構かかりました。まあすぐ何ヶ月じゃなくて、このダビデの王様としての姿勢が安定するためには結構時間がかかりました。でも自分が今は少し大丈夫なと思う時、ダビデの心の中に何が思い出したのか、 約束が思い出したことです。この約束はですよね、このサムエルの長の18章の1節3節そのこの18章に書いているんですけれども、このような言葉を書いています。サムエル記の長の18章1節そして3節です。ダビデがサウルと話を終えたとき、ヨナタンの魂はダビデの魂に結びつき、ヨナタンは自分のようにダビデを愛した。ヨナタンはですよね、自分のようにダビデを愛したんです。そして3節はヨナタンはダビデを自分自身のように愛し、彼と契約を結びって、契約を結びた。二つの言葉が出るんですよね。これは自分のように愛し合い、この自分のようにこの周りにと愛しなさいということは誰の命令だったんですか。イエス様が私たちにお願いしたことです。これはもともとのモーセの律法にも書いたものですよね。この出エジプト記のレビ記の19章の中にもこのモーセの律法について書いてるんですけど、こっちに隣隣人を愛しなさいという言葉が書いています。だから隣人を愛しなさいということはイエス様が初めにこの伝えたことではなく、もっともっとは神様が私たちにこの救われたイスラエル民に最初に与えた言葉です。この掟ですね。でもこれが守ることができなかったので、十字架があったらこの盾は神様との私の関係と意味しをこの解釈することができるんですよね。この横は隣人の私たちの関係を意味することができます。だから十字架を見るときは神様との私の関係と同じようにこの隣人を愛しなさいということを思い出すことができます。この普通の形はとの高さが少し長くて横が短いんじゃないですか。でもこの世界で国に言われているのは十字架がみんな同じ形ではないんです。この高さとこの幅が同じような十字架も結構あります。だからこれを思ったらですよね、神様を愛することを同じように隣人を愛しなさいということを解釈することができると思います。だからこれを難しいですけど、聖書の中に初めにこの隣人を自分のように愛した方の証拠がヨナタンって書いているんですよね。だからヨナタンができるなれば私たちもできます。なぜならヨナタンも罪深い人間だし、私たちも罪深い人間と同じからです。だからできると思います。できないと思わなくて、できるように頑張ったらどうかもう一回考えます。このようにこの旅での隣にはヨナタンという友達がいること、本当に祝福だった。皆さんはどうですか。少し投資を取って、今投資を取っているんですか。和解の時この友達を作ることがしやすいんですか。今新しい人を会ってベストフレンドになることがもっとしやすいんですか。今20代の青年たちにも聞いてもですよね、大学に行ったら友達を探すことはとっても難しいって言うんです。キレイさんそうじゃないですか。同じです。だからこの高校生、そして中学生、小学校生の時はもう同じ隣に座ったこの理由でベストフレンドになるんですけれども、この大人になったらですね、隣に10年20年座ってもベストフレンドにならないんです。そうじゃないんですか。考えることとこのいろんなこととこの好きなものと興味、いろんなことを考えて本当に なんか友達になるそうなこの基準がだんだんだん立ち上がって、新しい友達を作るのが難しくなります。だから私たちにこのような大変なことの中に、このヨナタンとダビデは大人になっても、少し若い時代だったんですけど、大人になった時にも互いに愛し合う、そして互いにこの関心を持って大切にすることができたことです。私たちはこの出発はこの線だったと思います。前も話したんですけれども、この人の名前が難しいですよ。ロシアの人ですけど、ドスプエススキー、あと何だったんですか、ドープ、いや、この方がいますこの方が自分のこの本に、この罪と悪という、この罪と罰というこの本にこのように書いたんですよ。クリスチャンはみんなを愛するって、世界どこにいる人もみんなを愛するって話したんです。でもクリスチャンは周りにいる人を愛しないってこの本に書いています。この方の目にはクリスチャンという方は、この口には愛を話しているんですけれども、この愛が遠くにいる人を愛することはできるって、この意味はですね、私が責任を持ってなくても大丈夫です。遠くに住んでいる人には、鳥なし祈りだけしても大丈夫です。でも周りにいる人を愛することはですよね、お祈りだけでもなく気がつくんじゃないですか。いろんなこのことを時間、力、お金、そして全てのことがかかるんです。これが入るんです。気がつくんです。だから周りにいる人を愛することがとっても大変なことになります。でもこれができないって、その人はクリスチャンができないって話しています。だからこれが一部は、いやそうじゃないよと言いたいんですけど、でも一部はですよね、本当かなと私も反省します。だから私の出発線はこれです。友達を作ること、周りにいる人を愛することはどこから始まったらいいか、私の一番近いにいる人から出発したら、始まったらどうですかということを今日話したい。身分に関係なくて、そして私より少し貧しい人も、豊かな人も、そして少し私に合わない人も、合う人も、どんな方でも神様のこの忠実なことをこう見せることができるなら、私はクリスチャンと、神様の前で忠実なしもべと呼ばれることができるかなと思います。人間は変わりやすいです。人間は変わりやすいです、トイレに入る前と出た後とのこの心もすぐ変わります。毎瞬間変わる私たちの約束ですけど、今ダビデが思い出したことはヨナダンです。そしてヨナダンと結んだ約束を思い出したことです。だから今日の聖書箇所を見たら何って書いてるのか、一節を見たら、ダビデは言った、サウルの家のものがまだ生き残っているかならば、ヨナダンのためにそのものに忠実を尽くしたいって書いています。この忠実を尽くしたいっていうことがあるんですよ。だからこの自分が約束を守らなくてもいい時もあるんじゃないですか。今この約束は誰と結んだ約束ですか？ヨナダンと約束を結びました。でも今ヨナダはいないんです。でも約束したこの内容が何か分かりますか？ 聖書にはもし私が亡くなったら私の家庭をあなたは守りなさい、もしあなたが何か問題があったら私があなたの家庭を守るって約束しました。でもこれを持ってダビデが王になった時、自分の不安なこと、この不安定なことが全部終わった時、一番最初に思い出したことは、私のヨナタの家庭は大丈夫かということです。これを思い出すのが恵みです。恵み、イスラエルの民が出エジプトをして、この出エジプトをこのする、エジプトから出す、この前にヤコブからこのもらった土地、コセンという地域に430年間過ごしましたんです。でも最初の立場は奴隷として過ごさなかったんですけど、だんだんこのパラオ王様が変わって、イスラエルの民族の立場がこのしもべの段階にだんだん落ちた状況です。その後で430年間神様大変ですってよく祈ったんですけれども、神様その間は答えられなかったんです。でもモーセという方を準備して、モーセがこの王宮で40年間、そしてアラノで40年間、合わせて80年間準備したこのモーセを通して働きをしましたんですよね。でも考えたら、430年間ずっと神様、なぜ私たちを見ないんですか、こんな大変なことが見えないんですか、なぜ答えられないんですかと、答えしないんですかというこの祈ったんですけど、この間に神様が実際には動いていたんです。でもイスラエル民は知らなかった。神様はいつも神様の時を待っています。私の時に合わせたら私がもっと楽になるんですけど、いつも神様は、神様が決まった時があります。でもこれが忍耐ができないことは人間ですよね。でも430年の間に、神様が準備した80年間の前からずっと準備したんですよね。そしてこのイスラエル民が出をエジプトにするとき、神様がモーセに出会ってモーセを呼んで何を話したのか、私はアブラームとイサクとヤコブと約束した約束を思い出したって話しています。だから神様はここにいらっしゃってください、神様は働いてください、動いてくださいというこの基準があります。これは私の願い、私の状況によって神様がこの動いていることではなく、神様が結んだ約束によって働いていることです。これが聖書に見えるんですよね。これと同じように、なぜ聖書にこのサムエル記9章のことが残っているのかということは、神様はこのように約束を大切する方だということをみんなに教えたいからです。今日はヨナタンというこの人物を通して、神様が、イエス様がどのような方かを少しは見えることができます。実はこのイエス様の話をしたいから記録したものではないんですけども、でもヨナタンのこのヒットの人物の姿の中には、イエスキリストを示す、イエスキリストが見えるこの姿が見えることも事実です。誰も残っているものがいないか調べたら一人いました。この方の名前がメフィボシェットだったんです。でもメフィボシェットは特徴があるんですよね。これは二人のこの両足が自由じゃない。一人でも自分の力で歩くことができない人です。食事もできるけど、この場所に行くことができない人ですよね。なぜなら聖書にはどのように書いているのか、この子供の、ね、ちっちゃいの時、この育てる人が、このメフィボシェド落ちたこの結果で、この生涯をもらったと聖書に書いています。 だからこの方をが今サウルの系にあいるんですよね。将軍が変わったらですよね、前の将軍の家庭はどういうになるんですか。日本の歴史の中には、韓国の歴史の中には全部殺します、残らないんです。特に男性はですよね、残りません。何かこの方を利用して反逆する可能性が全く 0% になるために全部殺します。だから今日のメフィボセットか、このダビデが王様になったと思ったら逃げたそうです。だから見えないように、探せないところに隠れて過ごしているんです。この証拠がどこにあるか、4節後節に書いています。王はどこにいるのかと問い、チバは王にローデバルにあるアンミエルの子マキエルの家におられますって書いています。このどこに住んでいるか、ローデバルですよ。ローデバル、これがですよね、ローということはないという意味です。ノーは英語でノー意味です。ノー、ないじゃないと、このない、ローはないです。ただデバルということは草地です。だから今このメフィボシェットがどこに住んでいる人か、ローデバルに住んでいるけど、このローデバルというこの意味がヘブライ語では砂漠という意味です。この緑が何もついてないところに隠れて住んでいるんです。この人生を、この今メフィボシェットの人生が、生涯が見えますか。王様から殺されるって、この危機不安、いつも毎日私の人生がいつ終わるか、このいつも心配している言い方ですよね。そしてこの方がこのような人生を過ごした時、いつか誰かが来て、ダビデがあなたを探しているよって聞きました。聞いた時メフィボシェットはこのように考えたそうです。今日私の命は終わるかと、このように考えることは当たり前じゃないですか。でもダビデはですよね、私はあなたに神の忠実を見せたいって話しています。これは本当になんか大切なこのポイントですよね。今この王様が前に立ってて、ダビデが前に立ってて、メフィボシェットが来たんです。でも自分の力で歩くことができないと、誰かがこれをメフィボシェットを持ってですね、持って取ってここにこのいる、このメフィボシェットは足が不自由ですから自然にひれをすことができるんです。ひれをしているこの方にダビデが今日の聖書箇所にこの七節にないって話しているのか、恐れることはないって話しています。恐れることがないということが、今ダビデの目にこのひれをしているメフィボシェットを見たらとってもなんか怖くて恐れているから、いやいや今日は私はこの目的ではない、私はあなたが考えた通り何か罰を、そして私は裁かれるために呼んでではなく、あなたに神様が何の計画を持っているのか、神様が持っている忠実を見せたいから呼びましたという話をしています。今日は私が話したいことはこっちにあります。今日のタイトルは慈しみを見せたいって書いてるんですけど、聖書には忠実を見せたいって書いています。だから忠実と慈しみは単語は違うんですけれども、こっちに書いている忠実のこの単語が慈しみという単語です。同じです。ヘブライ語ではヘセドという言葉です。最近はですよね、争点の時も、強気、基督会も、 私たちはいつも、私はいつもヘッセドについてメッセージしています。詩編今108中このくらいまで来たんですけれども、詩編をこの通しているこの二つの代表している言葉がですよね、慈しみと誠です。神様、私を神様を賛美しますということは、神様の慈しみを賛美します。神様の誠なる神様を賛美している。だから詩編のもういろんなテーマはいろんなことがあるんですけど、結論としては何を賛美しているのか、褒めたたえ、たたえているのか、慈しみと誠なる神様です。この今日の聖書箇所に書いている忠実ということは何回も登場しています。一節にも登場しているんですよね。私がこのものに忠実を尽くしたい。三節を見たらもう一回登場しています。はい、このそのものに神の誓った忠実を尽くしたいかって書いています。そして七節を見たらもう一回忠実の単語を、あなたに忠実を尽くそうって書いています。だからこの忠実ということは何か、ヘッセドという言葉です。ヘッセド、ヘッセドは慈しみということです。この慈しみは、ヘッセドということはヨナダンと約束するとき使った言葉です。 約束を、契約を結ぶときは、神様と人間が契約を結ぶときは、このヘッセドというこの単語がよく登場しています。聖書には、旧約聖書には特に。この意味は、ヘッセドということが何の意味があるのかということは、優しいって、 kind って英語では意味があります。だから神様は忠実な方って言ったらば、神様は優しい方です。でも神が優しいだけ面を持っているじゃなくて、この kind の前に英語で love という、愛を持って、愛を持ちながら優しい人で、 loving kindness という言葉を使います。そして契約にとしては、最初に立てた契約が最後まで変わらないよという意味があります。この意味がわかりますか。私はあなたに神の忠実を見せたいということは、神が約束したものがアルファであり、オメガである神様と同じように変わらない約束を実現したいということを今日話しています。だからこのサムエル記のこのヨダナとダビデを通して、神様が何を私たちに話したいのかは、ヨナダンとダビデの中に変わらなくて、私が約束を実現したように信じているクリスチャン一人一人にも、私が約束を変わらなくて、この約束を覚えて、あなたの力によってじゃなくて、私の努力ではなくて、私のいい面を見てこの救われることではなく、神様は神様の約束を思い出して私たちを救ってくださることを今話したいと思います。これが慈しみを見せたいということです。このメピポセットはこの怖い時が終わった時、何ができたのか、身分が変わりました。王の子供の同じようなこの身分に変わったんです。このことが どこに書いているのか、旧説の中説に書いています。私たちの王の、私の子供と同じように、食事のテーブルにあなたも毎日参加しなさいということです。ダビデはですよね、ダビデも同じだったんです。このミカルということと、この結婚してからは、サウルが毎朝このご飯食べるとき、ダビデも同じように一緒にご飯食べました。だからこのこともヨナダンといつも毎朝見たんですよね。あなた、ああ 今日もこの目をこの合わせながら確実したと思います。でもこのように私の子供と同じようにあなたも食事しなさいということです。足が不自由じゃないですか。毎朝来るのは難しいんじゃないですか。大変じゃないですか。だからこの身分が回復したので使い方、使いこの、このメピフォセットを協力するこの人もたくさんあった。そして何がこの変わったのか、財産が回復されました。あなたのお父さんであるヨナダンの分の財産を復旧することではなく、今日の聖書箇所をよくちゃんと読んだらサウルの名前を登場しています。だからヨナダンより、ヨナダンはこの王様の子供じゃないですか。王がもっとお金が持っているんですよね。このサウルの王様のこのレベルのこのことを全部回復するという約束をしたんです。これがダビデの慈しみではないんです。これが人間の慈しみではないからこれが可能です。これができると思いますか。皆さんがもしこの宝くじこの当たったら、この宝くじで1000万もらったんですよね。1000万。でもいや、私の子供に2000万あげることできるんですか。いや、プラス1000万。いや、今日はもう私気持ちがいいなので、1000万プラス1000万、いや、あげるって、できない。この私が契約したものはヨナダンですけれども、ダビデは人間的な考えてヨナダンの分だけ回復しなくて、この上にサウルの分まで回復したんです。これが人間の慈しみではないということです。今日はあなたに神の慈しみを見せたいの言葉です。最後にはですよね、このこの今日のこのメッセージをまとめて3つのことを紹介して終わりたいと思います。神の慈しみはそのようなことです。3つのことです。1つ、神様の慈しみは私の行うことによって決まることではないんです。メピポセットがメピポセットのことがいいか良いか悪いかを判断して、この全てのことをこの返したら、復旧したら、本当にこの分がちっちゃいと思います。でも神様はですよね、私がどのようにしたのか、私の力によって神様を判断する。これは難しいですけれども、救いということは私の能力にできないことですということです。 100% 神様の恵みによってできるんです。恵みによって。でも私たちの反応は必要じゃないんですか。もちろん必要です。でも神様の恵みには私の反応があります。私のこの努力が必要です。でも努力だけばかりなこの人生に救いが与えられないという意味です。だから逆にはできないんです。神様は愛です。神様イコール愛です。でも愛を持っている方がイコール神にならないことと同じです。だから私の救いというのは神様の力によってできるけど、私の反応が必要ということは事実です。でも反応ばかり、神様なしで反応ばかり人に救いを与えることはできないということです。逆はできないんです。だから神様の全ての 100% の恵みが必要という、これが慈しみです。2番目は、神様の慈しみということは、私が考えたこの世、このもっと私たちを愛しておられることです。祈るなら、皆さんは今日の全て、もし私が祈るだけに神様が答えるなら、この誰、こっちにいらっしゃる誰も、生きることはできないと思います。 皆さんも毎日毎日起きてから神様、今日も私の命を守ってくださいという祈りをしますか。もし一日起きて、あ、しなかったしたらどうですか。神様が私たちが祈っていることだけ与えるんだったらみんな困るということ。その意味では私たちはたくさんの恵みを今もらっているんです。私が祈らなかったものもこの加わって神様がこの祝福しているんです。ただわからないことが私の弱さです。神様は今も祝福して愛しておられる方だということを、が神様の慈しみです。最後の3番目の神様の慈しみということは自分の子供になることです。神様の慈しみは人間の慈しみ、人間のこの優しさと違うんです。なぜなら神様の慈しみがあれば私の身分が変わります。イエス・キリストを信じることによって神様の子になることが私たちに与えた福音です。本当にしなければならないこの弱い存在、罪深い人間ですけれども、イエス・キリストを信じることによって神の子になることです。これが身分が変わることじゃないんですか。自分の子には遺産があるんですよ。これは神の国ということです。これは例えを通して新約聖書に何回も書いています。私の子供になることは私が用意した国があるということを話しています。今日のメッセージのタイトルは、忠実をこの見せたい。もう本当はこのことだったんですけれども、この言葉の中には、慈しみということを覚えてください。この慈しみは変わらないんです。イエス・キリストを信じる人には、これがイエス様が再び来る日まで、そして私の寿命が終わって天国に行く日までずっとつな続けて神様の祝福をもらうことができると思います。この1週間もこの恵みをもう一回黙想する、この恵みをが与えるように私もお祈りします。じゃあお祈りします。愛する天の神様、神様は慈しみ深い、私たちが数えられないぐらいこの愛を持って私たちを愛しておられる方です。今も私たち一人一人に与えたことが多いんですけども、数えないぐらいの祝福をもらっているんですけども、でも私の目は狭くて、私のことは知恵がなくて、このたくさんのこの恵みが見えない時があります。神様、もし私たちの兄弟姉妹の中に心が落ち着いている、そして悩んでいる、この危機に嵐が吹っているこの中にいる人がいるなら、神様届いてください。そして助けてください。神の慈しみを見せてください。私たち一人一人には神様が必要です。何か助けが必要ことは私の力、人間からの出ることではなく、天から来る神様の力をいつも待ち望むことができるように、神様助けてください。すべてのことを神様に感謝し、この祈りイエス様のお名前を通してお捧げいたします。